ご理解第52節。信心する者は驚いてはならぬ。これからのちどのような大きなことができてきても少しも驚くことはならぬぞ。真っ暗闇だから不安になる。信心の光が差すとき安心がいただける。神の偉大な働きを実感するとき、そこに信心の喜びが湧いてくる。その喜びが不可能を可能にする。神の偉大な働きを実感するときと、やはり神様のそのお働きを実感する、これが大切ですね。それこそ昨日は大変、まあまさに神様のお働きを今実感させていただいておりますね。実は昨日は同じご理解でしたね。驚いてはならぬと、どのようなことが起こってきても驚いてはならぬと。その昨日ある方から家内に、まあ電話ですか、 LINE の電話があり、相談を受けておりましたが、その家庭のご主人が、まあ宝くじに、まあ狂っておられるというのが、やっぱり狂っておられるのですね。それこそ全財産を何百万もつぎ込んででも宝くじを買い続けておられると。そしてもうそれが発覚して、もうやめますと言っておられたのが、その銀行ですか、通帳を調べたらまたお金が減っていたと。やっぱりまたその宝くじに手を染めておられると。本人にまあ問い詰めても、もう自分でもどうしようもないと、わからないと。まあいわゆるあれは何ですかね、アディクションと言いますか、そのギャンブル依存症とかいろいろありますね。酒飲みが酒がやめられないとか、ギャンブル好きがギャンブルがやめられないとか、まあそういうある意味病気の一種なのかもしれませんね。実はいわゆるそういう驚きが持って、連絡を相談があったわけですけれども、昨日の驚きというご理解に通じますね。相手の方はまたやったと、またやられたと、まあ驚いておられるわけですね。実は昨日はその朝いただいておりました師匠の研修のお話が、ある方がまあ刑務所に入っておられる、そして今度刑務所から出てこられるというのですね。それでいろいろ手紙をしたためておられるわけですけれども、そのしたためておられる、それを読まれて、まあ改心された模様が書いてあったようですけれども、その言葉の端々に何か書いておられるのですね。そこを読み取られて師匠は、ああこの方のまあ性根は変わってないと、まあある意味性根が腐っているというようなことを言いますけれども、その性根は刑務所から出てきてもこれは変わっていないから、また悪いことをされるだろうねというようなことでした。いわば人間の性根というものが刑務所に入ったから何ですか、改心したとかいうことではないようですね。もういわば性根が腐っているから、これは刑務所から出てきてもまた悪いことをするだろう、この人は治ってないねというようなことでした。ですからそういうことをいただいておりましたから、その方のご主人ですか、それもおそらく治らないのでしょうね。 その性根が腐っておるというのか、いわゆる宝くじのアディクションは、これは治らないということだろうなと思いましたね。いわばそういうふうにリズムの中で何かしら神様が教えてくださる。それでもなんとかこの家庭の上におかげをいただいてもらわねばならない。そこで今朝やはりご記念の時にお願いさせていただきます。一体どういうふうにお願いしたら、何をどうお願いしたらよいのだろうか。そのご主人がそれこそ宝くじ狂いが治りますようにとお願いするのだろうかと思っておりましたけど、そうではないと。これはもう治らないというわけですから、問題はそこではないということですね。どこが問題か、神様が本当に教えてくださるを気づかせようとしておられることは別のところにあると。それはそのまあ奥さんですね。何を心配しておられるのか。いわばまあ言ってみれば、子供が病気になります、まあ虫歯になりますか、チョコレートならチョコレート、甘いものなら甘いものを食べすぎる、親が与えすぎる、くれと言うから与えて虫歯になる、そして子供が痛い痛いという、その時にその親は何を心配しているのか。それは子供が虫歯になって痛がるのを心配しているという親もありましょう。まあ、もう一つは、まあ、またこれが虫歯になったら病院へ行かなくちゃいけない、病院代がかかるなと、子供が痛くなることの心配よりもその病院代がかかることを、お金がかかることを心配するという心配の仕方がありますね。こちらの方の心配だと。そこの奥さんの心配は、いわばこれでは家計が崩壊する、明日の電話代が、それこそ電気代が、水道代が払えなくなる、そのもろもろのお金が払えなくなることを心配しているのだということなのですね。その宝くじをするから心配なのではないのですね。お金がなくなることが心配なわけですね。もしその方が宝くじをして100万なら100万儲かったというならば、それはそれでそのまま続けさせるのかということになりますけれども、まあお道の教師としては宝くじをするなどとは、まあご法度ですね。それは儲かろうが儲かるまいがにかかわらず、宝くじに手を出すということ自体がご法度なわけですね。どうもそこの奥さんは赤字になるから、支払いが滞るようになるから心配だと、お金の心配をしているというわけですね。今朝教えていただきますのはね、そのお金がなくなることを心配しているのであって、主人が宝くじを買うことを心配しているのではないということなのです。私どもが話を聞いておりますと、その主人が宝くじを買うのが嫌だと、困ったことだというふうに聞こえましたけれども、その実質はそれによってお金がなくなり、家庭の、まあ、家計が何と言いますかね、支払いができなくなる、それが不安だ、心配だと、困ったことだというわけです。私どもが難儀があります。その難儀のもとがどこにあるのか。難儀のもとは私どもの心の中にあります。難儀を せねばならない難儀をしている心があります。何に対して難儀をしているのか、そのことが自分自身でよくよくわからなければなりません。その方もその難儀のもとがどこにあるのか、自分の心がまあ分かっておられないような感じですね。もしそのご主人が宝くじ狂いをやめられたとしても、また別の問題が起こってくることでしょうね。そしてそれでそれこそ支払いに困るような、また別の問題が起こってくることでしょう。その本質は宝くじ嫌い狂いではない。その支払いを心配するその心に問題があるわけですね。それこそ神様にお任せすることができたならば安心がいただけれるわけです。その難儀の本質、神様が何を私どもに教えてくださろうとしているのか、どこを改まれとおっしゃっておられるのか、どういう心をいただいていけばよいのか、そこをやはり難儀のもとは自分自身にあるのですから、自分自身の心をよくよく見つめる傾向をしていかねばなりませんね。もちろんそれは神様にどこを改まりましょうかという教えてくださいと神様に問い続けることがやはりいりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。